1、第一列王記、列王記、第一列王記17章8から9。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのジャラパデの行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。この御言葉で今日一緒に恵みを分かち合いましょう。じゃ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、今賛美を通して天が開いてます。そして啓示の霊がここに注がれてる。予言の霊であり、神様がまだ祭司の霊、まだ王権のイエス・キリストの力がここに注がれていることを感謝いたします。私たちがこの時間、主の御声を聞く方法を学ぶことができるように祝福してください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。この終わりの時代、まあ、私たちがいろんな問題に抱えているんです。その問題から解放される、まだその大患難という、その部分をね、準備するためには何が必要か。神様の御声を聞くことが重要です。神様の声を聞いてあっちに行けとして行くんです。ここでとどまれとするととどまるんです。今エリアは神様から啓示をいただき、このアハブ王がね、シドンの娘、そのエッバールのね娘のあれを結婚させたんですね。結婚してオムリ王がアハブ王とイゼベルと結婚させて、イゼベルが来る時に850名の祭司たち、異邦人の祭司たち、バール祭司、アシュタロス祭司、850名を連れてきました。だから国がめちゃくちゃになりました。それで彼らはバールとアシュタロットの祭司を通してこの淫行を起こして、それで雨が、富が、豊かさが来るということを教えました。だからエリアはそこに全面対決して、神様が命じてくださらないと雨が降らないとそのように宣言しました。だから自分を通して神様が言わない限り3年間雨が降らないという宣言ですね。そしたらその雨が降らない大飢饉の時、どのようにして生きるんでしょうか。エリアに言葉があったと。それでシドンのところに行きなさい。そのあるジャルパデというところのヤムメのところに行きました。そのヤムメは焚き木を拾っていた。彼女に、私に水を飲ませて、水はあったから水を飲ませました。私にパンを一つください。このヤメモエが言いました。いや、私はパンなんかありません、まだただ一食、うちの息子と共にそれを食べて死のうとしてるんです。安心しなさい、恐れないで、まず私のためにパンを作って持ってきなさい。その後で、あなたとあなたの息子が食べる。そのように神様が指示された通りにエリアはそこで語りました。彼女が従順したんですね。それでそのこの粉ですね、それが油、粉、すべてがね、 かなかったと、この飢饉が終わるまでずっと続いたということですね。だから私たちは主の御声を聞くことが重要です。そしたら主の御声をどのようにして聞くんですか。第一番目は記録された御言葉です。これは第二コリント、テモテ三章十六節、見るとね、第二テモテ三章十六節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教誓と機能訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるため、ね、神様が用意された良いものをするために御言葉が重要だと。神様の霊感によって、ここで聖書ということは何でしょう。これは旧約聖書だけです。新約はこの後で手紙を集められて、主の指示によって27冊が集められるんですけど、この第二テモテを書くその地点までは旧約聖書しかないんですよ。だから旧約聖書は主の霊感、聖霊の霊感によって書かれたものだということですね。だからその霊感によって旧約聖書が書かれて、その何のために書かれたかということですね。これはヘブル書一章、ヘブル書一章見ましょうね。一章一節からヘブル書一章一節から、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、多くの部分に旧約聖書は分けられたんですね。モーセ五章もあるし、その次歴史書もあるし、詩編もあるし、預言書もあるし、このように多くの部分に分けられて、いろいろな方法で語られました。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。だから聖書という部分はいろんな部分で分けられて、聖霊様が感動によって著者たちがそれを書きましたけど、このものは何のためかというと、イエス・キリストのことです。だから旧約聖書、私たちがどこを読んでもね、そこにイエス・キリストを入れなさい。今私たちは今レビ記、大変頭一体部分みんな聖書をよし読もうとしてスタートするんですけど、レビ記に全部つまずくんです。何が何かさっぱりわからないんでしょ。けどそこにイエス・キリストを入れて、そしたら見えるのよ。聖書が本当においしい、レビ記が一番おいしいよ。ああ、こんなにイエス様を表現してるんだ。今日大祭司の息子ナダブとアビブという人がね、別の火を持って入ったんですね。それで死んだんです。それを解釈どのようにするか、別の火が何か、神様が指定された、聖霊様が、ね、指定された主の臨在の火です。天からそれが下って祭壇をこの火を焚いたんですね。祭司たちはそこを焚き木をずっと集めて、それが消えないようにしたことだけ。これはイエス・キリストによって聖霊の火が下って、私たちの自我という部分を全部燃やすことです。 からイエス様を入らなかったらただわからない。今ユダヤ人たちが今大変困ってるんですけど、だから私たちがこの聖書を読んで、これ祭司のことレビ記がずっと書いてあるけどイエスキリスト入れて、そしたら全部解釈できるんですよ。イエス様のために書かれてるものだから、幕屋としても幕屋自身がイエス様ですよ。だからイエス様入れたら全部道が開かれる。だからイエス様はキリストですね。私たちはイエス様を告白するんです。主イエスキリスト。キリストは油注がれるということね。メシア、キリスト、キリシャ語です。ヘブライ語ではメシアです。油注がれたことは3種類がいるんで、王、また祭司、預言者。このアブラムにはこの3つの油が注がれてました。直腸として、預言者として。アブラムは預言者だと言ってるんでしょ。また祭司としてアブラムがほふったんですよ。そして神様に礼拝を、生贄を捧げました。しかしこれが人間が神様に反発することでどんどんどんどん一つ一つが分離されていったんですね。これが旧約聖書なんです。まあそれで終わりにイエス・キリストが来られました。イエス様が、ね、この三つの油を全部もらいました。王として、ね、また預言者として、祭司として。これがヘブル書が私たちに教えているものですよね。メルギゼデックのこの順番に来られた。だからメルギゼデックは天の神様のその姿ね。ケージもなく、もう何もない、その方とイエス様が同じ列だということでしょ。また大祭司のことも、祭司も大祭司も、このヘブル書五章九章というところで教えてます。預言者、預言者が預言したものは何か、天からの神様の御言葉をいただいて語ったんですけど、これは全部イエス様ですよ。イエス様によって成就されてるんです。十字架と、ね、この十字架を通して私たちのすべての呪いが、十字架を、すべての刑罰が、十字架を通して罪が、彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。だから預言が、どんな預言があってもイエス・キリストに行って悔い改めると道が開くんだよ。イエス様は道です、真理です、命です。だから私たちがいろんな預言を聞くんですけど、全部道は、鍵は一つよ、イエス様よ。イエス様によってこの道がある、警告があった。そのイエス様に悔い改め、それでイエス様の血潮で洗うんですよね。そうすると聖霊が来られる。これが預言ということ。預言ということは私たちが律法を犯した、それを警告することよね。その警告を受けた私たちが、ね、罪を許されるために生贄を連れて祭司のところに行くんでしょ。祭司のところに行って生贄に安心して、そしてそれをほふるんです。これが全部イエス様ですよ。そして私たちの王、私たちの人生の王、すべての主権決めるのはイエス様ですよ。 イエス様が王様です。それでこのように聖書というものはこの霊感によって記録された、そのものは全部イエス・キリストによって解決が来るということ。まだその天使たち、まあ、ヘブル書1章2章は天使に対して語るんですけど、これはユダヤ人たちが天使しか見てなかったんです。天使が伝えようとするのは何か、これもイエス様だと。天使は私たちの使える霊だと。今回トニー・ホンさん、キングダム・オブ・ガー247会社のね理事なんですけど、彼が私の部屋でね大きな天使を見たって。私が見えないものを彼は見る。そしてその天使の下に部下たちがこの教会のいろんなところで働いてるということを彼が証しをしました。天使がどうして動くかというと、イエス様の命令によって、御言葉の命令によって、命令を行う勇士だと詩篇103編には書いてあるんですね。だから私たちは天使を拝む必要がない。ただ天使は私たちを守るために、御言葉を実行するために今私たちのそばにいるんです。それでヘブル書9章というところを見ましょうね。京子さんがないのでね、聖書記録してなかった、プリントしてなかったね。9章9節見てください。この幕屋はその当時のために比喩です。それに従って捧げ物と生贄と捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。良心という部分があるんですけど、この良心は聖霊様が私の霊に良心を通して語るんですよ。だから霊という働きは良心ですよ。この世的な良心じゃなくて霊の良心ですよ。神様の御言葉によって反応する良心。だから幕屋を通しては良心が完全なものではないということですね。幕屋は比喩だから、イエス・キリストによって私の良心が完全に回復される。14節、ましてキリストの傷のないご自身を常しえの御霊によって神に捧げ、お捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、ね、この私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうと。良心が私たちの中に、ね、霊ですね、私の霊、霊というものは良心ですよ。死んだ霊がイエス・キリストの十字架を通して生き返ったんですね。それで聖霊の言葉を聞くんです。良心を通して聞くんですね。だから私たちが、聖霊様が私たちに証しをするんです、良心を通して。それがローマ書8章14から見てくださいね。 神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアーバー父よと呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。御霊が霊でしょ。私の霊が、ね、水と御霊によってボノゲンした死んだ霊が生きてるんですね。それでその生きてる霊に主の霊が語るんですよ。あなたは神の子よ、イエス・キリストの尊い十字架の血潮であなたは洗った、洗って清められた、それで神の子よと語るんです。それを私が信じるんですね。これが霊ですよ。霊のもう一つの働きは直感ですね。直感、私たちにその直感が生じるんですね。聖霊は私の霊に直感、もう全部教え、それぞれ教える必要がないと、新約を教える時に、新しい契約を教える時に、主を知れとおのおの教えないって、分かってるから。だからこの聖霊の教えが重要ですね。それで分かってるんです、信じてるんです。パウロに、いや今回のこの船の旅は危ないよと、そのように教えるんですね。だから百人隊長にそれを伝えるんです。百人隊長は囚人であるパウロがね、その話をするから、船長と航海士は、いやこんなにいい天気で、私の経験上、私が今まで生きてたそのこの船長として今までの経験上、絶対大丈夫ですよ。航海士もそうですよ。科学が全部言ってるんですね。しかしパウロは説明ができないんです。ただ分かってるんです。今回は危ない、行かない方がいい、これが直感ですよ。直感、聖霊様は皆さんの霊に、あの人避けなさい、このことをやってはいけない、その人にこれをあげなさい、直感が説明じゃない。どうしてかわからないのよ。ただわかってる。それで行うんです。それが御霊に従って歩むということですね。ローマ書8章、ね、御霊によって歩むということ。8章の4節見ると、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされる。御霊に従って、良心と直感、御霊に従うものは肉的なこと、肉に従うものは肉的なこと、もっぱら考え、御霊に従うものは御霊に直することをひたすら考え、肉の思いは死であり、御霊の思いは命と平安です。このように主が私たちを導いてくださるんです。だから説明わからない。どうしてこれを拒否するんですか。わからない。心の中でね、分かってる。今回は危ない。今回は行ってはダメ。ということが分かってるね。 자そのように皆さんも霊が皆さんの霊が敏感に聖霊様に反応するように祝福します。だからエリアがそれを聞いたんですね。行けということで言ったんです。このように霊が語る言葉があるんですけど、緊急な時、まあ、一生一回二回緊急な時、肉の耳で肉の目でこのように霊の目もあるし肉の目もあるし肉の耳もあるんですけど、それで聞こえるんですよね。これはもうずっとじゃなくて、まあ、一生一回か二回、それヨハネの福音書中二章を見ましょう。ヨハネの福音書中二章28節から父よ皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、もうまたもう一度栄光を表そう。そばに立っていたそれを聞いた君主は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。このように肉眼で聞こえる。私も一度聞きました。まあ天神の方にあったその7階のその小さな部屋のところで、私がここに、講師として来たことがある。まあ、2、3年集まっていったんですけど、その講談のところで祈ってる時、この耳でね、ここがあなたが墓会する場所だ、このように聞こえるんですよ。いつも私は良心と直感によって分かってるんですけど、初めてその声が聞こえました。それでうちの家内にね、ああ私は福岡に行くと言ったら、あんた一人に行きなさい、これ以上ついてきません。東京に来た時に、東京のところからね、千葉にも教会が開拓されて、60坪の教会がすぐ出来上がったんですね。まだその東北に行った時にはそこにはすぐ出来上がった。しかし、まあ東北の宇都宮というところには東京次の大きい教会になりました。だから東京でしょ、千葉です、宇都宮、そこからこっち福岡に来たのにこの声が聞こえたんです。うちの家内がね、一人で行きなさい、けどうちの家内にも3つのタイプで主が語ったんですね。それでついてきたんですけど、このように神様がね、いろんな方法で語るんです。じゃあヨエル書見ましょう。また別の方法もあるんですよ。ヨエル書ヨエル書の2章難しいね。じゃあ2章28から見ましょう。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、 年寄りは夢を見る。じゃあ予言がここに出てるんですね。まだ夢が出てる。まだ若い男は幻を見る。その日私はしもべにも足だめにも私の霊を注ぐ。ここで神様が語る方法が書いてある。夢、アブラハムに夢が現れて夢で導きました。また幻、中古書の部分を見ると幻があったんですね。疑ってたんですよね。自分の子供が生まれないし、75歳で呼ばれたけど85歳になったんですね。そして自分の後取りがエリエゼルだと思った時に幻が現れました。それで、そのものじゃない、天皇神様が外に連れ出して天の空の星を見なさい、数えなさい、これが幻で語ったというね。それで予言、まだ予言ということもあるんですね。ネブカドネザルが夢を見ました。自分が見た夢を忘れてしまったんです。それで呪術師や博士たちは全部このバビロンの人、偉い人々を全部集めて、私が昨日の晩見た夢を話せという。だから彼らは夢を話せば解釈しますと言ったんですけど、こんな偽物たち全部殺せと言った。私が今回狭間さんという信義さんですよ、うちも信義君が来てるんですけど、信義、狭間ですね、日系人です。その人が、第一項目には私に強い確信を与える言葉を語って、二項目目は私が見た夢の話をしました。これはあなたがこの夢を見たでしょ、その意味じゃなくてね、ずっと話をかけるんですね。私は栄光の食卓という夢を見ました。その次、主が御言葉をこう夢の中で教えました。初めてそれを見たの、夢の中で御言葉が現れること、これが栄光の食卓だった。これはイエス・キリストが葬られたということと、パン種入れないそのパンを作るその杉越の祭り、このまだ生産式ということですね。その話をするんですよね。私は栄光の食卓と、だから栄光の食卓ってなんだ、聖書に見たこともないもの、それでこう探したんです。探したらね、韓国の栄光というところがあるよ。そこでグルビが美味しい。その魚が、魚の食卓が出てきて、これなんだろう。そして彼と会ったら、彼が言うんですよ。もう私がその話を全然する必要もなかったし、彼がすぐチャラチャラチャラと言ってるんですよ。この教会は栄光のキッチン、食卓を作るキッチン、台所があるって。そこでおいしいものを作ってこう並ぶんだと。純粋なもの、私が見たその聖書の箇所と同じよ。それで彼が栄光の食卓じゃなくて、彼は栄光のキッチン、この台所という、そこでイエス様がおられる。いや、びっくりしました。それで心が開きました。それで自分は今 中側に行かなければならない。彼らだけに行くつもりだったんですね、土曜日に私と話の後で。そこで天使が待ってるって。いや私も興味津々よ、私もその天使と会いたい。それで私が先頭に立って彼らを導きました。その場所にどんどん近づくと、ああこの場所知ってる、22年前までここずっと行った奇跡の場所。まあうちのリーダーたちはほぼその時そこで洗礼を受けたとみんな言ってるんですけどね。その場所どんどんどんどん近づくと、ああこの場所知ってる。私は涙が出る、もう感動して聖霊がね、私はこの場所にあなた連れて行った、わざわざアメリカからね高いお金を払って飛行機で帰ってきた人が、あの代表理事であるハンジュン先生に昨年10月からずっと言ったと言ってる。その話、中川に行きたい、中川にはもう森があるし、なんかわけわからない話をするからもう相手にしなかったって。けどずっと言うからね今回来たって言うんですね。それでそこの木は私が持ってったんです。その場所中川に何が起こったか彼らがわからない。天使がそこにいる、天使の役割を私がした。この場所はね、あの私が1990年1月1日に来たんですけど、まあその何年かわからないけど、とにかくその後からもうその南区からその中川までは近いからね、そこで洗礼を授けた。洗礼するその日は必ず大雨よ。南区で一緒にいた私と洗礼を一緒に授けた人々は分かっている。本当不思議でした。そして到着したら晴れよ。だから大雨だからね、子供たちは全部家に帰りました。それで水もね深かったし、今日も行ってたんですけど浅いんですよ。そこで洗礼を授けたその場所知ってます。深かったんですね、雨が降って深くしたんです。それでみんな家に帰らせて、私たちだけがそこに入ることができた。駐車場が限定があって、私たちこれが毎年ですね、毎年。これは偶然ですか？それで私もね感動して、神様がこの日本を忘れてない、この奇跡ミラクル、ね、この教会にまだ現れる。本当に神様がね今回この私が先週の聖書箇所も22が入っている、第一歴代記中2の22でしたね。22ということは証人の数です。そして中川に22年ぶり行ったし、このね、まだもう一つの話はね、ヤコブが自分の息子が死んだと思ったのに、会ったと。そのことも22年ですよ、22年ぶりに会ったことですね。私はハンジュン先生が死んだと思ったんです。彼に対する夢を神様がずっと見せてくださったから。 死んだと思ったのに、蘇って私の前に現れました。まあ大きな話を彼が言うこと聞きました。まだ公開する段階ではないけど、本当に不思議です。主がされてるんです。だから神様はこのように語るんです。神様は死んだ神様ではないから、生きておられる神様、私たちに語るんです。皆さんにも語るんです。良心だから、いつも良心が、ね、麻痺されないように、汚くならないように、いつもイエスの血潮で洗う必要がある。それでいつも聖霊様との交わりを通して直感が与えられる。まだ私たちが分かるように夢、まだ幻、まだ予言とかで教える、まだ環境を通して、まだ人と会議をしたりアドバイスを聞くとき、いろんな方法で主が語るんです。そのように語ったときに、ね、私と主はこう協議をするんですね。御言葉を聞いた人たちと話し合うんです。それで雨が降るように、850名バール祭司とアシュタロス祭司をね、カルメル山のところで全部処分した後で、雨が降るように彼が7度祈るんですね。神様がそのエリアの話、エリアの祈りを聞いてくださるんです。神様が決めたこと、まだモーセがね、神様が決めてるのは何か、あなたはモーセを通してまだ新しく国を作ると言われました。空城を拝んでたからね、シナイ山で40日神様と話をしてる間、アーロンを中心にして空城作って拝んでたから。しかしこのモーセは神様に切に願うんですよ。そうしないでください。神様が心変えて私たちと話し合ってる。だから予言というものはね、運命的に何か決まったということじゃないのよ。いつも言ってる皆さんに、予言は変わるの。予言を与える理由は、良い予言はそれをできるようにもっと祈る。まだ悪いものは警告とかは悔い改め、まだその人とかがそのようなことがないように取りなしの祈りをする。そのために教えるから。アモスがね、南出身の農夫だったんですけど、北に行って予言活動するんですね。北がもうこの危ないんですよ。もうイナゴとかがもう現れて全部食い尽くすような。主よ、この幻、この夢通りにならないように、彼ら弱いんです、助けてください。これも起こらない。予言が変わるの。これが最高レベルの予言よ、ね、朝原のようにね、自分が聞いたその見たものを、ほら私がそれを見た、私の言う通りになるぞ。これ朝原よ。オウム真理教と同じよ。本当の予言はこの神様と鳥なしのやり取りがあるの。アブラハムを見て天使まだ3人が現れたんですね。1人はイエス様です。アブラハムに私が隠すことはできない。ソドムが滅びる。アブラハムの鳥なしのやり取りを見て10名まで減らすんでしょ。これが本当の予言ですよ。 だから皆さん、予言ができる過程は何か、このように聞いた話をすぐ喋ったりするんではなくて、ちゅーっと鳥なしの祈り、それがあるようにないように、まあ私の知り合いの女性がいるんですけど、彼女は、とっても体が弱い人です。神様に祈ってたら、あなたは体が弱いから子供をあげない、あなたの働きと あなたは もっと大きい働きをしなければならないから。しかし彼女は神様に言うんですよ。神様、私に子供がないと子供を理解ができないから、その働きができません。あるリバイバル世界で予言を語る牧師が来ました。その牧師先生がね、この姉妹を見て、困った顔をするんです。それで、神様があなたに子供を与えないと言ってるんですね。牧師先生も初めてそのような、予言をしてからもう慌てるんですね、先生が。そしてしばらく待ってて、そして講壇の上にね、登ってひざまずいて祈るんです。祈って降りてきて、いや、神様がよ、あなたには子供をあげないつもりだったけど今与えるって、これが予言がガラッと変わってるんですよね。鳥なしの祈りによって。それで子供が生まれました。長女が生まれて、ものすごく静かな、うちの麗華ちゃんと同じ、泣かない、礼拝に出席して、そして次2番目の子が男の子だったんですけど、このように神様が私たちにいろんなものを与えるんです。まあアモスも2回も神様の心を変えるんでしょう。私たちが親密に主と交わって、神様がなさろうとする、自分に見せたもの、それをそのまま促進するように祈るし、やめてくださいという、その関係で予言が完成する。だから私たちがね、自分が見た、これした、それをすぐ言うんじゃなくて、ね、そのようにして、まあ結局神様が、ね、私たちの親密な関係でその予言を変えること、その時間が必要ですよ。これが私たちの愛がそこである、それで変わるんですよ。私もケドリングの時にね、びっくりしたことがある。もう世界的な預言者たちをみんな集まる、今回ケドリングに行きなさいとして、みんながもう YM のもう総裁も来るし、 YM でもういつも聖霊の声をよく聞く人たちが集まってるんですね。じゃあ次のケドリングの開催地はどこ、みんな感動があれば言ってください。みんながバラバラ、全部予言を聞いたのに全部バラバラよ。後で手を挙げて、こっちがいい、ね、多数決定でああこれが予言かと思ったね。みんな全部完全には教えないんですよ、神様が。私たちが高ぶらないように、だから吟味が必要です、吟味が、ね、じゃ あ祈りましょう。とにかく神様はこの終わりに生きる道として主の御声を聞く、それが 주요 ですね。자미코요語る方式をずっと言いました。一緒に祈りましょう。主の名を呼んで、主よ、主よ、主よ。